お元気ですか？川越まさるのちょっと一言です。さあ、難しい立場に立たされた杉原さんはどうするでしょうか？一個、僕は外務省の命令に背いてでも、領事の権限でビザを出すことにする。いいだろう？杉原さんはとうとう決心しました。はい、後で私たちがどうなるかわかりませんけれど、そうしてあげてください。ゆきこさんの心も杉原さんと同じでした。外務省を辞めることになっても、ロシア語を使って何か仕事をすれば、食べていくぐらいはできるだろう。それに、ナチスに問題にされて捕まるようなことがあっても大丈夫。ナチスだって、家族にまでは手を出さないから。杉原さんはそう付け加えました。それだけの決心がなければできないことでした。ここに、100人の人間がいたとしても、危険を覚悟で、あのユダヤ人たちを助けようなんて誰も考えないだろうね。それでも、僕たちはやろうじゃないか。杉原さんは、奥さんの顔をまっすぐに見て念を押すように言いました。翌朝、早くに杉原さんはすぐ近くにあるソ連の領事館に出かけていきました。日本の領事館はユダヤ人に通過ビザを出します。ついてはその人たちがソ連の国内を通って日本へ行けるようあなたの国の、許可をいただきたいのです。そんな話をしに行ったのです。ソ連からは8月いっぱいで領事館を閉めてリトアニアから出て行ってほしいという要求が出されています。そんな時に杉原さんの頼みを聞いてもらえるでしょうか。奥さんと家族はどうなることやらととても心配でしたから、杉原さんの帰りを待ちながらずっと窓の外を見ていました。1時間ほどして帰ってきた杉原さんが門を入ると明るい顔をしていましたので、話はうまくいったのだと思いました。ソ連の領事は、あなたのロシア語はまるでロシア人が話してるみたいだってびっくりしていたよ。ゆきこさんの顔を見るなり、そう話し始めた杉原さんの表情には、話し合いがうまくまとまった喜びがいっぱいに溢れていました。1940年7月29日、その日の朝もまだ暗いうちからユダヤ人たちが領事館に集まってきました。夏とは言ってもまだ肌寒いためにコートを着込んだ姿が目立ちます。人々はお互いに話すこともなく静かに佇んでいました。その顔には疲れと焦りの色がはっきりと現れています。やがて杉原さんは外に出て行きました。鉄の柵のそばに立って、皆さんに日本通貨のビザを発行することになりました。と大きな声で知らせました。それを聞いた途端、人々の表情がまるで電光が走った時のように輝きました。しばらくはシーンとしたままでしたが、それから大きなどよめきが起こりました。誰彼となく抱き合ってキスをし合う人たち。天に向かって手を広げ、神様に感謝の祈りを捧げる人、小さな子供を抱き上げて頬ずりをするお母さん、窓のこちら側から見ているゆきこさんにも、人々の喜びが伝わってきました。よかった。本当によかった。ゆきこさんは、しみじみそうつぶやきました。領事館の中を使うと大勢の人で大混乱になりかねませんから、杉原さんはガレージの入り口のところでビザを出そうと考えました。それでも入り口が開かれると人々は我先にと競って入ろうとします。鉄の柵を乗り越えようとする人も出てきました。長い間待たされてようやく願いが叶うことになったのですから、それも無理のないことです。ビザは間違いなく発行します。皆さん、順序よく待っていてください。杉原さんの呼びかけに人々は冷静さを取り戻したようでした。混乱を避けるために整理券を出したらどうでしょうか。ポリスラフがそんな提案をしました。そうしよう。君、ご苦労だが、早速それを作ってみて皆さんに 配ってくれたまえ。杉原さんはそう命じてから、とにかく朝ごはんを食べようと家族の待つ食堂にやってきました。さあ、忙しくなるぞ。朝食の後のコーヒーを飲むと、彼は急いで事務室へ降りていきました。一人一人に会って行きたい国を尋ね、簡単な説明をした上でビザを書いて渡すという作業がいよいよ始まりました。ここからソ連国内を通ってシベリアのウラジオストックまで行っていただきます。はい。そこから船で日本の敦賀という港へ渡ってください。わかりました。それから杉原さんは相手の名前の綴りを間違えないように丁寧に手書きしてビザを作ります。グジュが杉原さんのそばで領事の印を押すのを手伝っています。さあ、ビザを取ってください。ありがとう。あなたに感謝します。世界は大きな車輪のようなものですからね。対立したり争ったりせずにみんなで手をつなぎ合って回っていかなければなりません。では、お元気で幸運を祈ります。彼は一人一人にいろいろな励ましの言葉をかけながら次々にビザを出していきました。その一方でこの日のうちに日本の外務省に電報を打ってユダヤ人が気の毒なのでビザの発行を始めたことを知らせました。この日杉原さんはお昼過ぎになっても家族のところへは戻ってきませんでした。お昼ご飯を抜きにして仕事を続けていました。杉原家の毎日の食事はその頃のヨーロッパの習慣に習ったものでした。朝はパンにコーヒー、卵やサラダなどの軽いもので、お昼にコックさんの作るフルコースを食べ、そして夜もまた軽く済ませるというものです。一日のうちで一番大事なお昼ご飯を食べないのですから、それだけ仕事が忙しくてお腹を空かしている暇もないのでしょう。次の日もまた同じでした。朝の9時から午後2時までが、領事館を開けておく時間でしたが、彼はやはりお昼ご飯を抜いたまま夜遅くまでビザを書き続けていました。ところでこの日、日本の外務省からは領事館退去命令が届きました。すぐに仕事を打ち切って国外に出なければならないのですが、杉原さんはその命令を気にも留めずビザの発行をやめようともしません。忙しい日が何日も続きました。杉原さんのお昼のご飯の用意は毎日するのですが、彼が食べに来ないとなるとユキコさんも心配で食べ物が喉を通らなくなります。かといってユキコさんが手伝えることもありません。階段の踊り場でハラハラしながら事務室の様子を伺うだけで声をかけるようなこともできませんでした。そのような日が続き、やがて杉原さんは疲れのせいで目が赤くなり、頬もこけで別の人のようになってしまいました。さあ、これからどうなるでしょうか。お昼ご飯も食べないで頑張って大丈夫でしょうか。今日はここまでにします。来週をお楽しみに。川越まさるのちょっと一言。お相手は川越まさるでした。